じゃあそこで渡るさんはどんなポスターセッションをされたんですか。
自分は、いわゆる何屋さん、どういうお店のそばに、どういう別のお店の、どういう別の種類のお店が立地するかっていうようなことを調べられる方法を開発しましたっていうポスターなんですけど、いわゆる電話帳のデータを使って歯医者のそばに不動産屋が立地しがちとか美容院のそばに、エステが立地しがちとか、なんかそういう、そう、組み合わせ、どういう組み合わせが典型的なパターンなのみたいなのを見つけられる方法論を作りましたっていうポスターでした。
なんか方法論の方聞いてみたくなるんですが、それを電話帳で分析すると傾向が見えてくるってことなんですか。こう住所で、
そうそう、電話帳に、そう、デジタルの電話帳って住所が載ってると思うんですけど、うん、その住所をいわゆる、そう、地図に載っけられるように点のデータ、ポイントのデータに変換して、それを、そう、電子地図、デジタル地図の空間上に落とすことで、それぞれ近いもの同士の組み合わせはどれだろうみたいな。
ああ、じゃあパン屋さんの横には何々屋さんがあるっぽいみたいな。
そうです、そうです、そうそう。
面白いですね、そういう、なんかいろんなことに応用できそう。ジュータさん、なんかイメージできました、今のお話。東京のある地域の電話帳を調べてみたらこういう傾向が出てきましたみたいな。
うん、
うん、
まあなんかこう、そう、なんかこう経験上、すごい長くどっかに通ってたら経験上気づくかもしれないけど、それをすごい量のデータと計算使って出しますみたいな、
うん、
あと、まあ、もっと汎用的に使えるようにっていうことかなみたいな、うん、雑に解釈してみましたが。
そうだよね。例えばさっき歯医者さんと不動屋さんがなぜか割と横っぽいっていうお話がありましたけど、他にどんな、なんかそれやってみて、あるあるだよねみたいな。
あるあるかどうかは分からないんですけど、まあ、東京の渋谷青山地区を自分は対象にしたんですけど、うん、反対のこともできて、何屋さんと何屋さんは実は避けがちとか、お互い離れがちみたいなことも言えて、うん、まあ、その電話帳のデータを使った限りでは、居酒屋さんと広告屋さんはお互いを避けがちみたいな、まあ、業種的に直接関係ないからそうなのかもしれないけど、うん、あ、お互いを避けがちじゃない、片方だけが、居酒屋が、不動、居酒屋さんが広告屋さんのそばを避けがちで、広告屋さんにしてみれば、居酒屋さんの位置はあまり関係ないっていうか、そばに立地するときもあれば、そうじゃないときもあるみたいな。
うん、
関係だったのかな。でも、そうそう、そういうのは、ああ、意外とこれは分析してみて分かってきたことなのかなっていうような結果でしたかね。
うん、じゃあ観光地、京都とかの観光地だったら、そのお土産屋さんがどう並んでて、その横には結構食べ物屋さんがあるとか、こういろいろこう見えてくるんでしょうね。お寺の近くにはこういうのがあってとかも。
あ、そうそう、そういうのも多分、どういう組み合わせが、夜よくあるパターンなのかっていうのも、いろんな場所でいろんなものを対象にやったら面白いと思うんですよね。
そういうのと人の動きの実際とかは重ねてみたりはしないんですか？
人の動きがですね、そう、自分も知りたくていろんなところと交渉してたりはするんですけど、やっぱりプライバシーの問題とか、なんだろう、いや、貴重なデータだから、すごい高額な、価格で販売されたりするものだったりするんで、なかなか手に入らないものだから、なかなか人の詳細な動きのデータまでは、まだ重ねられてないんですけど、そういう、まあ、店の位置って要は供給側からの分析ですけど、人の動きっていうのはいわゆる需要側からなんで、 あのそういう、なんだろうな、人の動きからの分析も足してみるとより面白いことが分かるのかなっていうんで、それは今後の課題ってところです、
うん、すごい面白い。なんか昔のいろんな伝統的な、なんか染め物とか産業だったら、近所でこう分業でいろんな職人さんとかが並んでいたり、あの糸の取引の時はこうとか、あの大阪でもそうなんだけど、ある地域でこう関係者が結構住んでたりして、それが流れ作業でうまくその地域の産業を回してたりするから、で今の渡さんの話を年代ごとにこうやっていったら、時代によってその地域がどう変わってきたとかも分かるってことですよね。あの関係性みたいな、その店同士の関係性とか。
あ、そうです、そうです、そう、あの今はまだ一時点でしかやれてないんですけど、データ自体は今あのお借りできてるのは20年分ぐらいあるんで、これからどんどんそのあの広げてって見てみたいなっていうふうに思いますし、いわゆるあのそれあの20年分あると他に何が分かるかっていうと、お店の寿命っていうんですかね、いつオープンしていつ閉じたかみたいなことも分かるんで、なんだろう、回転が早い地域は、回転が早い店のそばはそれも回転が早いのか、あるいはなんだろう、老舗の周りは老舗が多いのかみたいな、そういうような分析も、あのやろうと思えばできるんで、ちょっとそう今からあの、やってみますね。あの結果が出たらまたお知らせします。
なんかどこのなんか外の資産とか入ってきて、あの 内部で広がる場合もあるけど、もう外部の資本が入ってきて急に変わるとか、そういうのもいろいろこう見えてくるんだ。なんか、それが関係の中で面白いですね、リュウタさん。なんか、いつも GI シリーズは面白いですけど、時間と空間とこの動きみたいなのがなんかこう見えてきて、確かにさっき言ったあのリュウタさんがこう経験の中で思っていることがあのなんかビジュアル化されたり、なるほどって思うみたいに、記憶の中で見てきたこともGIS シリーズのいろんな手法を使えばこう 見える化していくっていうか、よりはっきりとしていったりするんだなっていうので面白いですね。でそれで渡さんのセッションはそこでセカンドを取ったんですよね。二等賞って。
あ、そう、ありがたいことに二等賞でした。
でその時にリュウタさんとどうやって投票したんだろうねとかってこうどうやって決まったんだろうねってボソって言ってたんですね、リュウタさん。
まあそうですね。
人気投票かなとか言
って。そう、今年はだからどうやって決まったんでしょうね。ちょっとそこはブラックボックス、知りたいけど知りたくないみたいな。
でもそうやってその30発表者がポスターセッションがあったら30学べるわけですね。いろんな他のところもなんか刺激がありました。そういう同じ世代の人がいろいろ見てて、あ、見方が違うなとか、
あの、それぞれあの独自の視点っていうか、そもそも着眼点、扱うテーマが幅広いから、さっきも言いましたけど、あの自分があのいわゆるなんだろうな、注目してなかった視点からも、あ、こういう分析もできるんだっていうふうに知れたのも面白かったし、あとはポスターのデザインも、あの、あ、こういう配置もあり得るんだとか、あのこういう色使いもあの面白いなとか、そういう点でもあのバラエティに富んでて面白かったです。
そうですね、あのぜひリスナーの方後でアクセスして見ていただいたらいいんですけど、一つ一つ違うんですよね。で渡さんのたちのチームで作ったのすごく分かりやすくて、イントロダクションというかその何をするかっていうことと結論と、その間に方法論とデータみたいなのがうまいことこう並んでて、一目で分かるっていう配置になってて、上手だなっていうか分かりやすいなって思ったんですけど、あ、なんかこうアイディアとか一枚の大きなポスターをどういうふうに人に見せるようにするかってパワーポイントとまた違うと思うんですが、そこのなんかコツとかあるんですか？
ありがとうございます。あの、なるべく字じゃなくて、せっかく、ね、あの自分の専攻分野が地理、地図、GIS ってこともあるんで、地図やいわゆる図、グラフを、メインで使おう ていう風な形で、で文字はまあ最低限、で抑えようっていうのが、まあ、自分が心がけたことの一つではありまして、でそのどこにイントロが来て方法論が来て実証分析が来て結論を置くかみたいなのは、実は自分が大元にしたベースはイリノイ大学の図書館が配布している推奨のテンプレートがありまして、まあ、それをベースにそう工夫したっていうこともあって、だからそう大学図書館がそういうところまでサポートしてくれるっていうのは、まあ、日本でも最近あるのかな。でも自分はアメリカ来てから享受できたことなんで、なんかアメリカの図書館ならではかなっていうような気がして、前回の図書館の役割、議論みたいなの続きなのかなっていうような感じをしますがあります。
これはまさに龍太さんの分野というか、ワシントン大学でセントルイスのワシントン大学でもなんかこう地図系のこう部門があったりとかしたっておっしゃってましたけど、そういうプレゼンテーションとかも、なんか図書館っていうのは、特にアメリカの図書館っていうのはこう担ってたりするんですか？
そうですね、まあ学校によるとは思いますけど、アメリカでもまあ結構そういう部門があることは多いんじゃないかなと。イリノイはなんか、まあスカラリーコモンズって昔言ってたやつ、今またなんか名前違うかもしれないんですけど、っていうのがあって、そういう発表とかの仕方のアドバイスとかしてくれるような部門があったりとか、まあワシントン大学の方はもっと図書館は小さいんですけど、ただ図書館の中にそのポスターを印刷できるサイズのプリンターっていうのがあったので、
すごい、
まあ印刷する以上はその作り方も教えるみたいなところもあるので、そういう部門はありましたね。そのメディアプロダクションみたいな部門があって、まあやり方を教えてくれるみたいなところはありました。日本でもまあメディアセンターみたいな感じなのを持ってるとこだと、なんだから今はやってるところもあるかなという感じがしますけれど、まあ全部ではないとは思いますが。
じゃあ どんなコツだったどんなところがポイントだったんですか？教えてもらったとき、その1枚の例えばポスターを作るときに、ああ今回これをなんかさっきは起承転結みたいな、その流れが大きく分かる、字が細かくするんじゃなくて、流れをなんかポイントを分かるようにして、今回は地図だから地図をメインに主人公にして流れを作っていくっていうお話でしたけど、なんか見せ方みたいな、ポスターとかのあんまり考えたことがなかった。
そうですね、まあ、自分も直接誰かそういう担当者に会って指導を受けたっていうわけじゃないんですけど、そのいわゆるスカラリーコモンズ経由で配布されている推奨のテンプレートによれば、これくらいの余白は欲しいですよとか、字のフォントはこれよりは大きくしないと読みづらいですよとか、このあたりに A1 なら A1 のサイズ、アメリカは横に使うケースが多いんですけど、その場合はだいたい全部をなんていうんですか、日本語で言うとなんていうんだ、段区切りっていうのかな、4つぐらいに縦に区切っとくと、目で文章を追うにしても追いかけやすいですよって言って、その H 横をずっと1行端から端まで1回で横まで読まそうとすると、今度首が痛くなるからやめた方がいいですよみたいなことを注意書きみたいな形で、確かテンプレートの中には事細かに書いてあった気がします。
スカラリーコモンズっていうのは日本語で言ったら何になるんですか？
何でしょうね、学術の窓口なのかな。コモンズっていうと共同体になるけど、
日本でも導入してるところはコモンズって言いますね、図書館とかでもう外来語として 図書館で、まあ、あのインフォメーションコモンズとかラーニングコモンズとかそういうコモンズってつけるのが流行った時期があって、うんねう
ん、あったあった、
うんまあ、日本でもだからそういうのを導入してるとコモンズってそのままカタカナで呼んじゃいますけど、うん、じゃあ訳せって言われたら何だろうっていうと分かんないですね確かにね
うんその窓、うん、学びの窓口みたいなのがあって、そうポスター、今おっしゃったポスターはアメリカの場合は横が多いっておっしゃって、私ポスターって割とポスター選手は縦かと思ってたんですが、横は今回はあのオンラインなので横が多いかなと思ってたらそうじゃないんだ。
なんでですよね、チリは横に使う人の方が多いかな。いわゆる発表スペースもなんだろう、横に貼れるだけの場所を確保してくれてる会場が多い気がします。そうですね、うん、日本は縦の方が多いですよね。それは自分も思いました。同じその指定の用紙の大きさでも日本は割と縦がメジャーで、アメリカに来たらあれみんな横に使うんだっていうのが一つ驚いた点かも。
日本語縦書きもあるんですかね。
でもポスター縦書きの人少ないですよね、なんでだろう。
そう
ですね、多分段をその4つも区切るよりは縦の方がいい、縦で長くいった方がいいのかなってことなのと、まあ一つ思ったのは敷地がほら日本は割とコンパクトだから、いや用紙を縦に使った方が一人のいわゆる間口っていうんですか、あの一、うん、人当たりに用意しなきゃいけないあの与えられたスペースが狭くて済むかなっていうのはあります、
うん、部屋全体がちょっと狭いかなっていう、
そうそうそう
詰めて詰めてみたいな、うんうん、面白いな。でも、うん、